はい、こんばんは。
こんばんは、どうもー。じゃあ、恒例の人生相談のお時間です。
はい。
厳しいアドバイスはご遠慮ください。ミニカーさんから。会社を辞める理由作り。こんばんは。大きな悩みです。私は留学したことがなかったので、数ヶ月後から留学する予定です。それで今の会社をどう辞めるかについて悩んでいます。今の予定では、最近アジア人の彼氏ができて、その人が国に帰るから、そっちで結婚することになった、にしようと思っています。彼氏も結婚もでっち上げですが、実際に存在する人なので、実際に存在する人なので、理由としては十分です。そのアジア人の彼もこの話に乗ってくれるとのことですので、これから辞めるまでの間、会社に何度も現れてもらって、彼氏っぽくしてもらおうかと思っています。偽装結婚みたいですが、過去実際はしてないですが、どうにか空気を壊さずにソフトランディングするにはそれしかありません。最近会社のトップがいきなり変わって、ただでさえ会社の中が不穏なのに、上司とチームが苦手だから的な辞め方を就職してさ、たった3ヶ月ですることはできません。入るときに長く働く前提でコミットしているので、プランを変えたとは今更言えません。まず雇ってくれた直属の上司の顔を潰します。そして部署の人々にもかなり悪いことです。とてもいい人たちなのです。それで外国人の彼氏が電撃的にできて、その人が母国に帰るから一緒に行くを理由にしようと思っています。それなら周りの人も、あの子はいかにも村っ気だからなぁ、で済みそうです。業界が狭く、過去の恋愛でもなんとなくそういうイメージがついているはずなので、みんな納得がいきそうです。伏線作りに最近はいかにもデートにでも行くような雰囲気で、早帰りをしています。本当にアホみたいな感じですが、本当に私の今の職場では、いきなり個人的に計画を変えたでは許されない雰囲気です。来週あたりからその彼に来てもらおうと思っています。宣言のような相談になってしまいましたが、これは周りのことを考えてのことです。それと自分がやりたいことを実行するため、念のため参考にさせていただきたいので、感想なりをいただけますと幸いです。もう、決まっちゃってんだよな。
まあ、
決まっちゃってん、決まっちゃって
る。こういうやついるんだなぁ。
いるんだ。
やだね。
いるんだなぁ。
やだやだ。もうなんか生きてるのが嫌になるためにの
話。なんでそこまで、そこまで嫌になっちゃう？
ちょっと仕事舐めてるよね、ほんとにね。
あのさぁ、そんなこと考えてんだったら、ちゃんと仕事してさぁ、いや、それが先じゃないですか。
な、よくわかんないのが、私は留学したことがなかったので、数ヶ月後から留学する予定ですって。え、理由ってそれ？
その理屈だよ。全部が全部その理屈だよ。自分磨きだよ。何もかも。自分磨きだよ。磨きにならないことをやりたくないっていう。そういうことでしょ？
私こんなところにいても、私磨きになんないから。
自分が磨かれないし、自分が成長できないから、それこそモテキのさ、ね、長澤まさみちゃんの理由みたいなもんね。だから、じゃあ成長できるとこ行けじゃん。
これね、なんかね、いろんな最近新入社員で、本当にあった話みたいなのがあって、で、
それは何？なんか読み物かなんかで。
そう、ちょっと日経のサイトで、まあ、こういうの見ましたみたいなので、入ってしばらくしたら、岸のこと来なくなっちゃったんで、電話したら海外旅行行ってましたとか、あと、なんかやらしてでなんか失敗しちゃったじゃんって、失敗して注意したら、ほら僕が失敗しないと先輩が引き立たないじゃないですかみたいな。
それ別の意味ですごい
じゃん。どうなんかかっこいいじゃんそれ。
で出張に行ってね、行ったらって彼女に浮気してるんじゃないかって疑われたらしく、出張は戻ってきたら上司の人に彼女に浮気じゃなくて出張に行ってたっていうのを彼女に伝えてくださいとかね、そういうのがなんか本当にね、いるらしいんだよね、今。新人類以上みたいなの
がね。あれだよね、ゆとり世代的な
感じだよね。みたいな、ね、感じなのが、ね、そう、いるらしいんだよね、本当にね。
だって、うちの君だって共感はできるんだろう。
何が
この人の、相談事というかさ。だからもう自分で、プランは決まってるわけじゃない、 外国人の彼氏ができて、うん、で、うん、それをわざわざ職場に呼んで伏線を張るみたいなのってさ、本人としてみんなもうゲームなわけでしょ。これで勝てるっていうゲームなわけじゃない。
てかそんなにこの会社で彼女はそんなに重要だと思われてないって3ヶ月で
と思うよ。
普通にやる、
うん、でもやっぱりそういうふうに
っていうふうに思ってるだけでしょ。
やらなきゃあの場の空気を壊すとか
関係ないな
ってことを、
そんなことを考えるよりもっと他にやることがあるべみたいな、
あるんじゃないかねえと思うけど、本人にとってそれが大事なんだろうからさ、うん
ね、まああれだよね、こういう人はさ、あの彼氏と別れる時にもこういう嫌われたくない、別れたいけど彼氏には嫌われたくないみたいなことを言うんですよ。
あるね、あるね。それね、言わなきゃダメなんですよ。でも別に会社辞めるって そんなに大変なことなの？つまりヤクザがヤクザ辞めさせてもらいますわぐらい大変なこと今
だって。いや、まあ、そんなことないけどね、まあ、まあ入って3ヶ月とかだからまあなんで
立ち会いましたみたいな。
でもそこまでまあしてみたいな感じじゃないの、
ね、そこまでしてね、
3回戦期待しないって会社は、そんな、うん、全然。
ただやっぱりね、会社も入ってくるんでいろいろ準備してるわけですよ。例えばパソコンを買ったりとかさ、そういうのしてて3ヶ月で辞められちゃうと、おいおいおいみたいなね。
あ、
しかもあんた外国人の彼氏的な人がしょっちゅう会社に来て、
だからそれだってさ十分貧縮ですよ。
まあ、そう貧縮、うん、
貧縮だけど海外留学したいん
でしょ。どっちもだから一瞬でしょ、貧縮はもう一瞬だからね、う
ん、まあ、お行きになればよろしいんじゃないですかね、
う
ん、
まあ行けばいい
ね、まあどこで野垂れ死のうが俺は泣かない。お前のためには泣かない。
だから10年間ぐらいさ同じ会社だけどさ、辞めたいっつって辞めなかったやつはいないからね。
そうそうそう、
絶対辞めるから。それはもう
そうそうそうそう、
引き止めないっていうのを俺多分2年後ぐらいに、うん、2年目ぐらいでもう思って一切引き止めなかった、うん、
俺ももう俺の会社とかはもう入れ替わり激しいから、幾人もの人間が入って辞めていき、もう、うん、名前も覚えてないぐらいだけど、まあ引き止めないね、うん、本当に
無理だよね、
うん、
引き止めるのね。
まあ引き止めない、うん、
まあ自分頑張ってくださいみたいな、
まあ、まあ社会は君を必要としてないから、まあ、
ね。
さよなら、バイバイ。
なら、ね、特に相談したいっていうわけでもないし、
じゃあミニカーっていう名前がなんかちょっとねびっくりしちゃったね、うん、最初ね。
じゃあもう一つ行きましょうか。
もう一つ行きましょうか。
相談らしくないので。
これ何だったんだろう今の。
うん。
宣言
で。なんか感想を聞かせてくださいとかなんか言って
た。うん、そう、そんな感じだった。結納をしたくない。厳しいアドバイスはご遠慮ください。ラーさんです。女性です。結婚の準備をしています。これまでずっと結納はしないで顔合わせ会でいいという方向で両家とも納得してきたはずですが、彼の家から急に結納をやりたいと言われました。私は結納結納金は、人身売買のような気がしてとても嫌です。結納について調べる中で、結納金はもともと女性側が結婚準備をするためのお金だったと知りました。それでも儀式の中では〇〇家にお嬢さんをもらうという言い方になる以上、やはりお金で買われているようで嫌です。そもそも私は実の親の持ち物でもないし、彼の家の持ち物になるつもりもないし、結婚しても一人の人間としてやりたいこともあるし、かっこ少し違いますが、例えば仕事上達成したい社会的役割など勝手にもらうなんて言わないでもらいたいです。人間をもらうなんて失礼すぎると思います。こう考える私は結婚に向かないのだと思います。同じように考える方いらっしゃいますか、ということで、うん、結納って、
う
ん、
どうなの俺どうなの、
うちは結納とかは、うん、してない。
絶対結納をやんなきゃいけない地区っていうか地方もあるんだけどね、
まあ、そういう
こと
は、だから、ね、そういう人じゃない、ね、
分かんないけどね、急に彼の家から結納をやりたいって、その理由は何なん
だろう。だから形式ごとにやってみて
るんだよ、
ね、それだけだよ、
自分やたし
っこ、うんうん、今時やってみたいってのはそれだけだよ、
うん、
だから親孝行の一環だと思って、
まあ、別に難しく考えなくていいんじゃんっていう話思いますよね。
じゃあ奥さんの方が結納金を旦那さんの家に渡すってことは、結納金ってことで、うんうん、
違う、奥さんがもらう。
奥さんがもらう、うん、
奥さんサイドの家がもらう。
だから人身売買みたいな、
そういうイメージを私は持ってるんでってことを、うん、あの話したら彼氏と、うんうん、だって今後そんな結婚したらね、うん、こんな話は一回も出てくるでしょ、
う
ん、
出てくるから、まあ彼氏と話し合ってね、うん、彼氏が分かったって言うんだったら両親に話してもらえるだろうし、うん、
話して
で、それでもやりたいって言うんだったら、うん、やりたいって言うんだったら、まあいや別に難しく考えることはないと思うけどね、俺は。
もらったお金でさ、なんか海外旅行のさ、なんか機会の方に返したりじゃん。
例えばこれ、お金もらって、例えばお宅のお嬢さんをもらいますみたいな言い方されて行ったとしても、別にそれからの心がけ次第だからね。そんなこと結納とか何にもせずに結婚して本当に買われたみたいな生活をする人はいくらでもいるし、
まあいるわ、
うん、だから別に結納やらない、やるやらないで、あなたが人の家のものになったりするわけはないからね。
結納金っていくらぐらいの相場とかってあるの？
それは分かんない、
ね、30万とか50、50万
分かんない、
ね、まあそれマジで、そう
でもだから形式ばったことを、うん、本当この彼氏の婚約者の人がやりたくなっちゃったのよ、
まあでしょうね、
その方がこう重みがつくの で、うん、でそれがプレッシャーだから嫌だっていう、うんうん、いや本音を言えばだからプレッシャーなんですよ、
でしょうね、本当にこれでも結婚しますよみたいな、多分そんな感じなんでしょ、
その、う
ん、
自分で自分の何かをこうジャッジしてここで腹決めるっていうのが嫌なのよ、うんうんうん、単純に、まあ、だから夫婦別姓って実はこれ同じように思ってて、うん、制度的にどうこう言うよりもさ、うん、2人の間で話し合ってさ、うん、9700なら9700でもいいし、うん、っていうふうにすればいいんじゃないっていうことですよ、うん、夫婦別姓とかに関してまず何となく思うのはね、うん、制度的にどうこう、うん、皆さんどう思いますか、
まあ、法律で決めるとかいうよりもまず、う
ん、まず自分で相手がいるんだったら、うん、で その話した方がさ、うん、男と女のことだから、うん、要は、うん、でこの人の場合だって話して聞いてくれないようだったら、うん、そこで考えた方がいいって、うん、相手の男の人のことをさ、うん、で嫌なの、じゃあどうしようかって一緒に考えてくれないんだったら、うん、
そこで考えればいいって話だよね。
そこで考えればいい、
結納をやりたいっていう時点で相手 の、うん、人格とかを判断するのはちょっとおかしい、
うん、ちょっとおかしいですよ、うん、だから一応こうなんだけどっていうことを社会的にとか人身売買っぽくて嫌だとかってそういう固い話
ってい、うんうん、そういう、うん、だから彼氏がいやそんな固いこと考えなくってさ、うん、って言ってもらえたら気が楽になるかもしれないし
っていうことですよ、うん、っていうことさ、
ああでも言ってることは正しいと思うけどね、俺は理屈としては、この彼女言ってることは
人身売買、
人身売買のイメージあるよ、うん、確かに
マジで、
え、マジで
結納っていう
契約
みたいな、例えば結納、
だからやっぱり働き手を買うみたいなことでしょ、やっぱり
昔で言えば結納ってさ、俺そういうイメージ全然、うん、ないん、いや、ただ結納っていう儀式自体に対するイメージが全くない、う
ん、全く俺もない、
ない、ないっていうのがあるんだけど、
知らないけど、
ね、今あ結納金とかって、
いやでも多分ね人身売買じゃないと思うよ、
でもあるところではそういうイメージはあると思うけどね、
結納の文化、結納の意義、うん、婚姻により両家が親類かっこ親族となり結びつくことを祝い贈り物を納め合う儀式、
納め、
ああ、うん、
一般的には新郎家から新婦家へ結納の品を納める、本来は帯や着物地のほか縁起物を添えて贈るが、現代では帯や着物の代わりに金数包み結納金を贈ると、
なんだよ
結納金を、帯地料、小袖料などというのはこの名残と、結納は通常公の場でなされることはなく両家の間の私的な儀式であるが、結納により結婚をしますという約束を正式に交わしたことになるということね。だからまあ単純にプレゼント、うん、結婚しますっていう、うん、まあ婚約指輪みたいなものと考えていいんじゃないですか、ね、だからそういうさ、あなたが婚約指輪欲しいとか言ってもらってたりしたら大笑いだけどね。
っていう、
そう、同じだよ。
だからさ、近代的、現代的な発想で言えばさ、うん、全部こうなるわけ。
う
全部こうなるのよ、うん、夫婦が一緒になった時に男側のせいになるのが普通だっていうことは全近代的だっていうさ、うんうん、つまりそういう考え方にもやっぱり見方をすればなるのよ、うん、全てのことって結婚っておそらく何もかもが古臭いのよ、
ね、法律的にはそうだからね、
うん、文化的にも古臭い部分があるのよ、うん、で嫌だったら彼氏と話し合った方がいいって話ですよ、うん、
全然話せば、
まあ、話せばだって分かるでしょ、うん、まず、うん、そうじゃなくて女性の人権がとかさそういう話に行かない方が、うん、多分ハッピーになれるんじゃないかと俺は思いますけど、うん、もうここまで話が進んでる以上ねまずは
そう
これからおそらく嫌なこともあるでしょうし、
そうですよ、あの例えば結納結婚生活に比べたら結納なんてのはもう些細なもう
多いです、ね、
ことですよ本当に
そうなんや、
うん、これから始まる航海に比べたらね
航海って海の
海を
海
を
海を海を
海を海を海を
閉まったみたいなことじゃなくてです
よ、うん、
これから波風がどんどん来ますから、うんこんなのはもう笹波にもなんないですよ、結納の揉め事なんてのは、うん、あなたそんなことを考えるよりもっと他に考えることあるんじゃないですかっていう話ですね、
ドクトル千恵子先生
今日はおしまいです、はい、ね、はい、じゃあ映画行きましょう、
はい
はいはい、今日の映画は、ごめんなさい映画ですね、2011年
去年
10月29日公開、
ね、11年、
うんうん、去年10月公開ですね。
あ、
はい。日本最大級の携帯小説サイト魔法のアイランドで全国の女子中高生80万人以上が恐怖した最強ホラー携帯小説との呼び声も高いごめんなさいを映画化、ハロプロのトップアイドルキュート鈴木愛理とベリーズ工房のすぐなが
主人公
ももこ夏焼きみやびの3人で結成しているガールズロックユニットボーノが本作で映画初主演を果たしている。監督脚本は日本のホラー映画界ヒットメーカーであるアサトマリ、あらすじ、日高ゆかは神奈川県の高校に通う高校3年生彼女は1年前世にも恐ろしい体験をした。ゆかのクラスメイト黒羽だっけ
黒
羽さん黒羽ひな子は文芸コンクールで入賞するほどの類いまれなる文才を持ち学年一の秀才だった。しかしその姿は不気味で生徒たちからは幽霊と呼ばれていた。ある日園田しおりはテストで黒羽に勝てなかったことを逆恨みしてホームルームで黒羽を糾弾する。そしてクラスを巻き込んで黒羽に対して必要な嫌がらせが始まるが黒羽は反応しない。その姿に苛立った園田は秋の文化祭でクラスの出し物として決まった演劇の脚本を黒羽に押し付ける。黒羽が書いてきた脚本にダメ出しをして彼女を徹底的にいじめる魂胆だった。しかしその日から園田や由香の周囲で不可解な死の連鎖が始まる。黒羽が命を削るように書いた脚本には読んだ人間を無差別に殺すことができる呪いがかけられていたのだ。由香や園田クラスメートたちに呪いの恐怖が襲いかかるというわけで
これ選んだ人誰？
あ、俺です。あのね、あさとさんっていうんだから
沖縄に多いよね。
あ、そうなの。
沖縄県出身だね。
あ、そう、あさ、うん、
ね、去年、一昨年ぐらいから、J ホラー、まあ、好きで見てた、うんうんうん、まあ、ずっと見てるんですけど、うんうん、高橋宏監督、うん、それから、呪怨の監督、誰だっけ、
清水
隆監督、それから、最近だと、割といい感じで作品を、まあ、要するにその J ホラーの保守本流な感じで伸びてる人で、三宅龍太監督っていう。うん、で三宅龍太監督っていう人がいて、で結構弁が立つ人でさ、うん、いろいろ本とか、まあ、いろんなことを書く人なんだけど、
理論派だよ。
理論派なんですよ。で、ずっと見てるんですけど、とにかくね、理屈はわかる、理屈はわかるんだけどね、面白くないし怖くもないっていうのがずっとこう続いてるんですよ。で、とんがりすぎちゃってみんな、 まあ気持ちはわかるし、その言いたいことはわかるんですけど、怖くないんだよなって思ってるところへ持ってきて、あのたまたまね、あんまり期待してなかったのに、ね、携帯彼女っていうのを見たんですよ。携帯彼女っていうのを見て、お話としてはまあなんだけども、非常にこうやる気満々な感じでさ、あの怖がらせてやるぞっていうパンパンパンっていうのがまずあったのと、それでその前の呪怨のなんかシリーズでやっぱりあのこの監督、女性の監督が撮ってるのを見て、明らかに前のやつよりも携帯彼女の方が進化したわけ、すんごい勢いで、で、あ、この人は伸びてると今で、ごめんなさいっていうのが出たんで、でここまで来てるんだったらまだ余裕があるからもっとあの面白くなるんじゃないかなということでやったのと、それからあの出来合いの企画ばっかり撮ってるんですよこの人、出来合いの企画っていうよりも、あの誰々のあの携帯小説がとかさ、もともとあった呪怨シリーズとかさ、
まあ、原作ものとか、
原作ものとかさ、でとにかく本数が多いの、本数が多いって偉いなと思うんですわ、私それだけでも、その職人的で、で最新作でどうかなっていうのと、そのハロプロだかなんだかのさ、アイドル電気屋企画であのやってるっていうんで、ちょっとどうですかと、極物っぽいところでどこまで本領発揮してくれるかなっていうんで、あのちょっと推薦してみたわけです。俺はこの監督買ってますだから、割とね、見た結果ですね、よくできてたんじゃないかなと俺は思います。理屈だけでこう押してくるのではなく、ちゃんと怖がらせようと思ってるでこうやってくれるカットもあるんで、まあまあそこそこ俺は楽しめたんじゃないかなと。どうでしょうか皆さん、ダメですか
いやダメなことないんですけど、
あれ、ね、そのそうジャンルだと思うんだよね。
ジャンルでしょ、
うん、ジャンル的に俺はあんまり見ない映画なんですね、うん、こういうの多分ね、で俺すげえでも怖かったの、ね、見た後3日間ぐらい、あ、やばいなみたいな、
て
死ぬみたい
な
えふとなんか気を抜くと、あ、やばみたいな、息苦しい、息苦しいっていうのはすごく伝わってきて、そこが怖い部分はすごいよくできているんだけど、あれですよね、多分その、まあ、なんていうんですか、本当の怖い映画とちょっと違うじゃないですか、要は、
うん、
逆に俺はね、すごい理屈っぽい感じはしたのよね、
うん、
その要はごめんなさいって代名詞もそうだし、その作りというか構成的な部分とかもちょっと理屈っぽくて、もっとそのまあなんつうの、本当に怖いっていうものとはちょっと違うなと思ったんだよ、うん、ひねってるように思えた、すごく。
あのね、J ホラーで今ね、高橋宏とかその宮城龍太監督とかが撮ってる映画ってね、怖いって何なのっていうのをね、真面目に突き詰めすぎた結果ね、逆に怖くなくなっちゃってんのよ、その死後の世界の
行っちゃって
た、もう向こうの方に向かってどんどんどんどん進んでる感じがして、確かに遠まってるかもしれないけど、俺は逆にこのぐらいな方がエンターテインメントとしてもよくできてるって言っていいんじゃないかな、
よくできてはいるし、演技はすごい上手いよね、
うん、
みんなあの女の子たちの演技はね上手いんだけど、なんかそういった理屈っぽい感じがなんかやっぱ女性監督って聞いてなんかすごいちょっと納得した、
あ、本当に、
うん、逆になんかちょっと理屈っぽいかなって感じがしたね。
あとあのテーマ的にさ、そのこの文章を読んだら死ぬみたいなのを書けるっていうのは、うん、
新しい、
俺割とね、
新しい、
いやあの
でもリングだよね、
いやリングだけど結構物書きのロマンよ、文章で人を殺せるっていう結構物書きのロマンだったりします。
あ、まあそれはいいんだけど、結局リングまだリングやってんのかっていう気はしますよね、いまだにまだリングみたいな、
そうですよ、だって出来の曲だからこれは、
なんで、なんつうかね、リングはね、なんとなくこう謎解きの部分が面白くて、割とね、恐怖、怖いっていうの最後の貞子ぐらい、貞子が出てくるぐらいなのが怖いだけで、あとはミステリー的にどうやったら生き残るかみたいなさ、生き残れるかとか、あのこの呪いのメカニズムっていうのはどうなってるんだっていうようなの謎解きの部分が面白かった部分が俺はあると思ってるのね、で これは、まあ、割と恐怖の方がどっちかって謎解きってな、もう謎っていうのはそんなにないじゃん、ああもう見てる途中で、ああこれなんか呪い、あの 結局リングの場合はビデオテープだったけど、うん、これは文字盤なんだなと。
文字盤だね。
で、っていうメカニズムは分かるから、そんなに謎解き的要素はなくって、まあ、怖さで見せていくんだろうなと思って、うん、で、確かにこの黒羽さんっていうのは、もう最初のワンカット映っただけで、ああ、こいつ、ああ、こいつだっていうのがもう分かるくらい、もう、ああ、いるいるみたいなさ。いや、ここに、
映画だよね、
ここにいたみたいなさ。こいつだなっていうのはもう一目でわかる怖さ、うん、でもカリカリカリカリカリカリっていうあの音の、うん、あの気持ち悪さ、うん、でな生理的にちょっと、うん、ガクガクなんか姿勢がおかしい、
姿勢がおかしい
人間の姿勢ではないみたいなそういう怖さみたいなの出してて、うん、もうそれだけで怖くてさ、うん、何やろうともう怖いんですよ。あれ、あのキャラが出てきただけで、もう。まあね、うん。なんで、それはそうなんだけど、結局リングなんだよね。謎解きの答えの部分も結局リングだし、うん、ああ、またリング見ちゃったっていう気になっちゃうんですよ。
まあね。
うん。それで、最初にさ、最初にさ、二部構成になってるのかな。
うん。
小説は三部構成とかって書いてあったけど、最初に、
死ぬ前と
死ぬ前、最初はこの日高由香の小説っていう、
だから日高由香さん多分小説
小説が小説ですっていうので、うん、でその後に黒羽日向子さんの日記っていう感じで、うん、こういうどんどん死んでって、うん、最初にどんどんその黒羽さんが書いた文章を読んだ人たちが死んでって、で、その時に黒羽さんの日記で黒羽さんはどういうことを考えながらやったのか、それまでどういうことがあってこういうことをする子になったのか的なことが日記っていう形で出るんだけどさ、割とねダブってる部分がさたるいんですよ。わあもうここやったじゃんっていう、結局黒羽さんが日記をあの文章、呪いの文章を書いて、で、それを見た先生とかが死にました的な描写がもう一回あるんです。で、そこで、黒羽さんの視点から見た新しい真実っていうのは、そんなに出てなくってさ。
まあ、生い立ちぐらいだね。
生い立ちぐらい。生い立ちの後、実際の、高校に入ってからの話っていうのは、さっきやったじゃんっていうのがあって、また同じの2回やんのっていうのがあって、そこがね、ちょっとイライラした、うん。そこでもっと黒羽さんの視点から見た、こういう真実みたいなのがあったんです。みたいなのがあればいいんだけど、それがあんまりなかったんだよね。
まあね。
同じのを2回やってる感じがあって、ちょっと、そのあたりが無駄っていうか、だれた感じかな。
あと リングはほらダビングしたテープを見せればその人が今度危ないみたいな感じになるけど、
そうそうそう、
これはほら確率がちょっと薄くなるって
ば
けど、はい、もしかしても次の日やっぱ死んじゃうみたいな、
死んじゃうかも
っていうのはあるから、そうそう、ちょっと助からないかもよみたいな、ね、
っていう感じ
っていうのがあった、う
ん
う
ん、こんちゃんどうでした？
俺ね、
ホラー見ない人
ですよ。そうちょっと俺はねだから分かんなくて、呪いの小説だと思ってどんなの書いてんのかなと思った時に、え、もしかしてあれと思った時に
死ぬ
んだよ、やべえと思って、あられってちょっとね怖かった、
いいよ、
やべえと思って
お前もう見せといてそれかよ、
それはねえだろ、あ、だからごめんなさいかよとかさ、
ごめんなさいっていう題名は分かってた最初は分かんない、分かんないよね、
だからごめんなさいって、え、見せといて、
ええー、みたいな、
ええー、そう
その辺は面白いよね、
びっくりさせる、
だからそうなんだよ、
サービス精神だなと思ったのよ、あと多分これ原作の小説からしてそうなんだけど、
まあそうなんだ、
ね、
小説もごめんなさいっていうの
じゃない、
うん、小説のタイトルはごめんなさいだから、うん、同じなんだよね多分ね、
あの3人組のさ、なんかアイドルの、うん、3人とも出てた、2人は出てた、
いや3人出てた、
3人出てた、
途中で要するにほら黒羽さんを追い詰める人いるじゃない、
追い詰める人は
園田さん、
それからヒロインの女の子、黒羽さん、
黒羽さん、
あれ黒羽さんなんだ、
一番黒羽さんだよ。
そうそうそう。
最後にすっぴん出てきたの、普通のメイクで。
ね、うん、あ全然わかんなかった。あ
そうそうそう、うん。だから
一番アイドルっぽい顔じゃない。
アイドル、俺なんかそうそう、一番最初にさ、3人に出てきてさ、で、一番右の子、あんま可愛くねえなと思ってた、ね、その子が黒羽さんやってたから、なるほど、みたいなさ。
俺わかんなかった。なんであれ3人、3人目で出てねえんだろう。そう
出てるね、しっかり出てる。
しっかりです、
ね。日高ゆかの友達のね、うん、なんとかさ、千春ちゃんはさ、悪くないのにさ、そう 見ちゃっただけで、ああ、あの子死んじゃうんだ
って、まあ
ね
うん。要するに、黒羽さんが首絞めてくるって話でしょ。
ああ、そうですよ、
ね。あれは死んだ
ら。あれちょっとおかしかったんだよな。うん、最初のはまだ納得だったんだけど、うん、その みんなに見せた バレー部だかなんだかの同じ部員を見せて、うん、でどんどん死んでいくじゃない、うん、あの辺がちょっとなんだか要は心霊現象なのか、うん、思い込みなのかみたいなところがちょっとあやふやになってて、
あのなんで人が死ぬかっていうメカニズムっていうのは結局分かんないんだよ、ね、まあできないけどさ、うんうんうん、まあなんとなくこの呼吸することを意識させて、
そうそうそう、前半はそうだったんだけど、うんうんうん、最後の方はなんか実際出てきて幻覚を見て殺すみたいな、うんうんうんうん、ちょっと話変わってるんですよ。
まあメカニズムがね、呪いのメカニズムが変わってるっていうのは、う
ん
う
ん、なんか呪いになってる、ただの。
だから青春小説っぽい、ぽくてちょっといいなと思ったのは、主人公が嫉妬してるじゃないですか。黒羽さんがデビューして、先生がその黒羽さんの小説をしてるっていうことに対して嫉妬してるじゃないですか。で、クソーって思ってて、で、対決するじゃない、地下駐車場みたいな、駐輪場みたいなところでさ、私ガンだから。うん、別にやらなくていい
から、あのシーン良かった、
うん、すごい良かったでしょ、うん、でその後日記になった時にさ、うん、黒羽さんがあのバカな女って主人公のこと言ってるわけですよ、うん、私にそんなこと言うんだったら自分が人を救う小説を書いてみればいいみたいなことを言ってて、うんうんうん、でこういうのってさ、普通片っぽが片っぽの才能のこと嫉妬しててもさ、あんまりそっちの方はさ、うんうん、自分のこと何とも思ってなかったりするわけですよ、うん、現実には、うん、この辺でこうなんかつながりがあるあたりで、あ、うん、フィクションっぽくていいなと、青春小説っぽくていいなと俺はちょっと思ったんですけどね、うん、そのあたりもまあ結構好感度だったり感じなんですよ、俺は最初から割と乗れて見れてたから、うん、楽しいなと思って、うん、あのホラー映画見るときにね、これは怖くないだろうっていうかどうかって、俺がジャッジするときには大抵ね、皆さんこれおすすめですけど、やっぱりあの部屋でね、電気消してね、うん、あのフルチンで見てください。
フルチン。
すっぱだかで見てください。うん、でね、え、ちょっと怖いからパンツ履こうかなっていう。ちょっとあまりに無防備な、だどんな、で、それでね、パンツ履かずに最後の最後までフルチンで見れるね、ホラー映画ってね、どっとかないんですよ。うん、まあ、本当に怖くもなんてもない映画。これ結構ね、あのシャツぐらいまで俺来ました。ちょっとやだなと思って、黒羽さんのアップとか。あ、
俺は絶対怖いと思ったから日曜の昼間見ましたね。万が一に備えて。
まあ
ね、俺も、ね、夜がね、避けた。
夜は絶対、夜は避けた、絶対に。
2人とも意外と怖がりなの。
めちゃめちゃ怖がりだよ。俺は本当に3日間ぐらい本当息のこと気になって
た。マジで、そこまで。
やばいやばいみたいな。
そこまでですか。
考えると考えると。
いやでも映画としてのあの作りとかさ、そのなんだとかっていうと、そんなに
いやいや、でもまあまあよくできてると思うよ
けども、あの本当にダークヒロインとして考えてみた場合、うん、エコエコアスラクよりは俺は黒羽さんの方が怖いダークヒロインだったんじゃないかなと。
いや、比べる対象は違う。いや、
黒いミサは別に怖がらせるキャラクターじゃないじゃん。
ないけど
さ、ないし、
かわいい、どっちが可愛いかって言ったら黒いミサでしょ。
まあ、黒ミサは全然怖いんだけど、黒羽さん怖いだけだからね。
最後はあの最後の最後でさ、うん、エンディングクレジット出た後に、うん、どうもーみたいな感じで出るじゃん、うん、どうもどうもっつって、うん、見てくれてありがとうみたいな、うん、であの黒羽さん役の、人がインタビュー受けてて、うんうんうん、まあ、心配だったんですけどって言って、うん、で奥でなんか喧嘩してるじゃん、
喧嘩して
る
ね、
どういうつもりなの？あれは何？あれは何の？あれどういうこと？
あれはだから、お前これをさ、映像化して見せると、マジで死ぬ人いるのに、分かっててこの企画通したのみたいな。
あ、やっぱりそういうこと
で、でも、あの人間たち、彼女たちは別に出てるだけだから、彼女たちが企画通してるわけじゃないし。
まあでも、そういう体になってんだよね。
そういう体になって
る。なってるけど、
うん、ということで、あれはまあお約束ですよね。
無理くりだよね。
そう、お約束、お約束。ああ だから、ね、多分ね、行動、行動、ホラー映画もね、行動なんだと思いますよ。うん、あの工藤が嫌いだったけど、フェイクドキュメンタリーっぽい雰囲気、貞子っぽい雰囲気、リングっぽい雰囲気って、その決まりきった型みたいなのを、パチパチパチっとこう入れて見せてくれてるんで、怖く見える。で、それがで、あの、じゃあ理屈として分かってるけど、本当にできるかどうかって、やっぱり難しい問題で、できてる、この監督は、若いしさ。俺だから、あの、やっぱりこの人も、作り続けてってもらっていくと、多分今のところだから高橋という人が作った J ホラーの路線でずっとやってるんだよ、うん、この人、うん、そのうち多分ドーンと離脱した時に、うん、あの果たしてどこまで行くのかなと、うん、この監督は本当に 要注目の人だと、
でそんなところですね、はい、じゃあ次回の、はい、私ねちょっとね次回ね、
はい、
なちょっと新趣向、次回の、あの、なんとなくみんなが推薦して決めてたんだけど、
はい、
今回ちょっと、うん、いや新しい趣向で決めようかと思いまして、考えてきました。
はい、
Amazon。
Amazon
ありますよね。Amazon のランキングありますよね。はい、ランキング出ますよね。
はい、
DVD の、うん、まあ、日本映画で見たいジャンルを決めます、
うん、
で好きな番号言ってもらいます、その順位のやつを必ず見る、
うん、順位ちょっと最後の順位ってところなん
か100位まで出てるから1から100までの数字を選んでもらう、うん、見たいジャンル、
でもこう古い
でも多分1位から10位とか言ったらあんまりにもメジャーすぎるので、うん、まあ20位以下だね、うん、
100位まで
100位まで、まあ、多分50位以下の方が面白いかもしれない
50位以下であんまり100近いと伝えない、
最新じゃなくなっちゃう可能性もあるってことだよね、
うん、そうだよ、まあそう、それはあるんだ、うん、なので、うん、1個だけ1個だけその方式で決めて、うん、1個は、ま
あ、あ, の、ね、あ, のあ, るあるでしょ
あるでしょってやつ、
はい、じゃあやりましょう、
はい、
はい、
じゃあなんかとりあえず1個決めようか、
うん、で
じゃあジャンルを言いますよ、じゃあ、はい、この中から選んでください、うん、ジャンル、ドラマ、アクション、コメディ、青春、ラブロマンス、ミステリー、サスペンス、ホラー、SF、ファンタジー、特撮、戦争、時代劇、刑事、ヤクザ、メイキング、ドキュメンタリー、エロス。どのジャンルでいきましょうか。
エロス。
エロスで、エロスでいくの？
いや、エロスはもう見たか、一通り。
いや、エロス、じゃあ、多数決。
ラブコメってあった？ラブ。
ラブロマンス。ラブロマンスかコメディ。
ラブロマンス。
青春の方がいいんだ。
青春にしよう。
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 青春。青春がいい。ラブロマンスだとさ、なんかもう、くたびれた大人のなんか恋みたいなのが出ても嫌じゃん。
夢がない。
やっぱりね、やっぱ
そうそうそう
ピチピチした、もう若いエキスが
多
い。
大必死になってる。
青春、じゃあ、ジャンルは青春で。
青春で。
青春。
青春の。じゃあね、青春のね、45位。
青春の45位。
45位。
青春の45位ね。はい。いきまーす。てれお。いいとこ出ました。
お、マジで？はいはい。45
位。青春の45位。アマゾンランキング。青春の45位は、書道ガールズ、私たちの甲子園。
あ、それいいじゃん。
いいかも。
ね、
いいかも。
書道ガールズか。
桜間七海ちゃん出てる。出てる。
もしかしたら。
え、桜間七海ちゃん出てたっけ、
書道ガールズ。
出てない。出てない。
あ、桜間七海ちゃん
出てる。出てる。出てる。いいじゃん、いいじゃん。
あの子だ。う
ん。
なるみりこ。
なるみりこ。
あ、そう、なるみりこ。そうそうそうそう。
ということでね。
はい、いいね。
じゃあ、書道ガールズ。一本は書道ガールズ。
あ、いいじゃないですか。
はい。じゃあ青春が来たんで、
ね、違うジャンルで行ってみる。
先週が来たんだ。最近 SF 見てない気がするん
だ。SF の方がってあるの？
ある？
宇宙からのメッセージとかさ。
じゃあ試しにさ、うん、やってみない？
やってみ、じゃあ
SF の下の方行こうよ。
25。
25？ 25ってまだ青臭い感じだよ。多分なんか。ちょっと、
何
ちょっとなんかさ、
じゃあ、59とか。
あ、59。
59
で
いいね。
25って言ったらなんかメジャーっぽい。
ヤマトとか大
丈夫？そんなにないぞ、でも。日本の SF って。
いや。おぉ意外なのが来た。25位。ブルークリスマス。 岡本喜八のブルークリスマス。
キャッチャーズ。
勝野
博士だって。
いや、でも、25位だとさ、59とか。
やっぱなんか、日本映画って SF 少ないんだね。
少ないよ。
59位。
ブルークリスマスって高校の時見たの。
SF の、日本映画 SF の59位。はい、うん、あ、これは意外といい感じ。
新しいの、
戦国自衛隊1号49。
新しい。
新しいの。
で、その後の60位は帝都物語。SF 中か。
危ねえ、危ねえ。カオスだね。カオスだね。
帝都物語。
それでその前の58位が狂崎さんだろう。なんだこれ。SF かっていうね。
SF やっぱ少ねえな。
これどうすか、これちょっと気になった、うんうん、東京スピーシーズ小沢マリア出演。
予告で見ましたよね。
あ、見た、
予告あったっけ。
あ、そう、あったっけ、う
ん、あ、行きますか。
面白そうだった。面白くない
。いや、だから君らは多分嫌ですよ。君らは嫌だと思います。俺は、もう、あ、いいんじゃないですかみたいな。
55位、日本誕生って。SF かっていう話だけどね。
神話です。
まあ、神話ですよ。
どういうジャンル分けになってんだろうね。
ちょっとないんだろうな、SF 映画って。
大魔神って。
大魔神どう、まあそうでしょ。
東京スピーシーズどうですか。
ちなみに1位は、
うん、?1 位は多分ヤマトとか。
ヤマトでしょ、ヤマト兄弟。ガンツかヤマトか。
ガンツか。
ああ、ヤマトだね。ヤマト、ヤマト、ヤマト。3位までヤマトです。4位にガンツ。
ガンツか。
ガンツ、ガンツ。あ、そして8位に時をかける少女。そして9位がガンヘッ
ド。終わったな、
日本の SF 映画終わってる。
そうか、そうか、薄いね。
薄いね。
ガンヘッド、
ガンヘッドなんだ。でもガンヘッドの DVD そんなに欲しいんだ、みんな。見たいというかさ。
難しいね。ミステリーとか見てないんじゃない？
ミステリー見てないね。
あ、じゃあさ、ミステリーの中で最近のやつとして、うん、あのこれっていうのがあればそれにしませんか。
ミステリー1位とか。
ミステリー、
そうそう。まあ1位、じゃあ10位まで読み上げるのでピンときたら、
はいはいはい、
怪事2人生奪還ゲーム。
おうお
う。2番、悪魔が来たりで笛を吹く。
おうおう。昔の方、
そうだね、西田敏行。3位、アンフェア、ザ・アンサー。
ああ、
これはテレビシリーズ見てなくても分かるのかね。
分かんない。それが分かんないね。
4位、怪事2人生奪還ゲーム、豪華版。
豪華版。
5位、本人殺人事件、渋ー。
渋いな。
6位、8日目のセミ、来た。
8日目のセミってミステリーなの？
ミステリーなの？俺よく分かんない。
俺もよく分かんない。
7位、スマグラ。
あ、
8位、恋の罪。まあこれはダメだな。
ダメだ。
10位、渋い、不連続殺人事件。
IDG だ、うん、
11位デスノート、うん、12、あ、俺これをちょっと興味あるんだけど、12位夜明けの街で、
あ、
フカキョンと岸谷五郎、
新しいよね。
13位八つ墓村、うん、証券のやつね。14位怪術、
怪事サスペンスだな。
15位、皆殺しの霊下、佐藤誠、はいはいはい、17位、復讐するは我にあり。なんか古いな。
じゃあアンフェアは、
アンフェアどうなのかね、テレビ版見てなくても分かる、ついていける。
アンフェアなんかスケールちょっと大きそうな感じ、
見てみたい気はするんだけど、
ね、うん、アンフェア行こう。
台本見てなかったんだ。でもモテキは大丈夫だったじゃん。俺もドラマじゃなくて映画版も入ってたけど、
じゃあちょっとあらすじ見て、テレビ版の続編みたいなことを書いてたらちょっと勘弁みたいな。
それもさ、一つ実験として面白いんじゃない
かな、まあ、映画としてどうなの。
そう、映画だけ見てどうなのっていうさ。
いや、アンフェアいいんじゃない。
例えばパティオみたいな、ね、
そう
完全にそれだとちょっと
あれだ、ね、言っちゃうけど、
あらすじ内容、今すべてが明らかに。
やばい、やばい、やばい、やばい、やばい。
アンフェアシリーズ、ついに完結。
ああ、
アンフェア・ザ・ムービーから4年、全シリーズを結び完結する答えを DVD で目撃せよっていう感じだから、
ダメ
だ、ダメだ。なんだろうね、どうなんだろうね。
そのさ、置いてきぼり感も味わってみたいな。みんなどうした
置いてきぼり感は結構やってるじゃないですか。アニメとか、ライダーとか。
俺は全然別にアニメライダーは置いてきぼられたないかな。
あ、でもなんか殺人事件の容疑者となった人物が次々に殺される前代未聞の予告殺人が発生、うん、そして東京を追われ北海道西門別所に勤務する雪平にその殺連続殺人の容疑がかかるっていうから、なんか独立した話なんじゃないの。
独立した話でしょ。
じゃあそしたら
だって終わって何年経ってんだって話ですよ。
そうだね。それでまだ映画版が
根強い
人気があるんだろうね。じゃあアンフェアでいきましょうよ。
アンフェア劇場版、
劇場版ということで
皆さん初体験
ということで、
アンフェアと何だっけ、もう一つ
アンフェアと書道ガール、
あ、そう、書道ガール、
なんだこれ